はい、皆様おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。祈祷週4日目の朝です。木曜日ですね。もう今日と明日ということで残り2日ですけども、今日もですね3人の天使の伝えたいことという総テーマのもと、考えていきたいと思います。3人の天使がメッセージをしている。今日は3番目の天使のお話です。タイトル、今日のタイトルは岩を土台にです。3番目の天使何か言ってる、これ考えたいと思うんですけども、その前に皆さんこの賛美歌知ってますか？賢い人と愚かな人知ってる？歌える？振り付けもできる、ね、実はなんとここにですねウクレレがあります。ウクレレがなぜかあったんですね。今日はウクレレでこれをちょっと歌ってみたいなと思いますので、知ってる皆さんはぜひ一緒に歌って振り付けもしてくれたらなと思います。いいですか？賢い人と愚かな人です。1番と2番があります。3、はい。賢い人が家を建てた、岩の上に家を建てた、岩の上に家を建てた。雨が降ってきた、すごい。雨が降り水が増し、雨が降り水が増し、雨が降り水あふれ、その家は大丈夫。2番目、愚かな人が家を建てた、砂の上に家を建てた、砂の上に家を建てた。雨が降り水が増し、雨が降り水が増し、雨が降り水あふれ、その家はぺったんこ。おお、すごい。皆さんよくねできました。ありがとうございます。有名な賛美歌よく知ってるね。振り付けもバッチリです。この賛美歌はマタイの7章、聖書のマタイの7章に書かれているイエス様のお話から作られた賛美歌です。家の上に、岩の上に家を建てたらその家は大丈夫。でも砂の上に家を建てたら倒れちゃう。雨とか嵐が来た時に倒れちゃうという賛美歌。本当に倒れると思います、皆さん。砂の上に家建てたら倒れる、本当に。倒れると思う？倒れる。実はですね、私のお友達の牧師先生が実験してくれたんです。実験、ちょっとその動画を持ってきたので見たいと思います。いいですか？岩の家と砂の家の実験です。
さあ、ここにですねご覧くださいね。岩の上に家がありますね。そして片は砂の上に家があります。雨が降ったら本当にどうなってくるんでしょうね。じゃあ実際にですね、やってみましょう。さあ、それでは岩の上にですね、雨を降らしてみましょう。すごいですね。あ、すごいすごいすごいすごい。うわー、すごいね。すごいすごいすごい。あ、ねえ、いっぱいやったけど、岩上の水は本当に大丈夫ですね。さあ、今度は、砂の上の家に雨を降らしてみましょう。さあ、それでは皆さん、砂の家に雨を降らしてみましょう。皆さん、今歌った通りに岩の上のうちは大丈夫でしたけども、砂の上の家はぺっしゃんこになってしまいましたね。
はい、という実験でした、ね、素晴らしいですね。本当に、ね、岩の上の家は大丈夫だったけども、砂の上に建てた家は崩れちゃった。これ、家は同じなんです。
ね、家は同じ丈夫に作ってるんです。でもその土台が違うと雨とか嵐が来た時に、ね、大変なことになっちゃうってことです。岩は大丈夫だけど砂は倒れちゃう。で今日のお話、この3番目に出てくる天使のお話は、この岩の上の家と砂の家上の家とですね、お話と関係があるんですね。とても関係があります。さてこれ、ね、何回も見てきました。もう覚えましたねこの絵ね、はい、大僧と大僧と、ね、神様チームとサタンチーム、私たちに神様信じて、神様以外を信じてってメッセージをしてきて、私たちは選びで神様を信じるか神様以外を信じるかって選びが与えられていますよってこと何回も見てきました。さて、この神様を信じる神様以外を信じるってのに天使たちはそれぞれメッセージしてきたわけです。一人目の天使は神様を信じることが大切、ね、神様を信じるってどういうことかってのを教えてくれました。昨日考えた二人目の天使は神様以外を信じることって危ない、倒れちゃう、神様以外を信じないようにって危険信号を出してくれました。今日の話、三人目の天使は実はどっちもね、どっちもお話ししています。神様を信じること、神様以外を信じることへの危険信号もどっちも出しているんです。はい、ということでこの三人目の天使の言葉を見ていきたいと思います。黙示録の14章の9節から12節に出てくる言葉です。まあ、ちょっと長いんですけどもね、黙示録の14章の9節から12節にこの3人目の天使の言葉が出てきます。まあ、少し長いので、まとめてみました。皆さん、聖書を持っている方はぜひ開いてね、その箇所を見ていただけたらと思いますけども、まあ、ちょっとまとめたものを前に出してみたいなと思います。いいですか。はい、こちらまずは14章の9節から11節の長い言葉をまとめたらこんなふうな言葉になります。まとめです。もうギュッと長い言葉を短くしました。こんなまとめ読んでみますよ。獣とその像を拝むと苦しむことになってしまいます。永遠に安らぎがないんですよということを言ってます。だからこの3人目の天使の一番最初の言葉、長い言葉は危険信号、危険信号のメッセージです。2番目の天使と同じ、ね、獣や象を拝む、神様以外のものを信じてしまうと大変なことになるから、そうならないように気をつけなさいって私たちに教えてくれてるんです。じゃあ獣や象って何でしょう。はい、獣、ね、獣さん、ちょっと恐竜みたいなのができてしまいましたけど、これは何かっていうとサタン、悪魔のことです、ね、サタン悪魔、神様以外のもの、神様以外のものを拝む、礼拝する、信じると苦しいことになる、安らぎが得られない、何かずっとざわざわする、ね、大変なんだって、これを拝むと倒れてしまうんですよって教えています。あの時のバベルの塔やバビロンの国のように、また砂の上に建てた家のように倒れてしまうんですよ、気をつけましょう、神様以外のものを信じることはやめましょうと、この3人目の天使はメッセージをしています。もう一個、実はですね、その後に黙示録14章の12節にもう一個、この3人目の天使はまた別のメッセージをしています。こんなメッセージ、これはですね、まとめずにそのまま書きました。このメッセージを見たいと思いますけど、こんなふうに書いてるんですね。ここに神の掟を守り、イエスに対する信仰を守り続ける聖なる者たちの忍耐が必要である。さあ、難しい言葉がたくさん並んできて、何のこっちゃ、ね、何だろう、分かんないかもしれませんけども、ここにですね、この岩を土台にするための、倒れないためのヒントが書かれているんです。主にヒントとなるのが2つ、色をつけました。これですね、青と赤、青と赤、神の掟という言葉とイエスに対する信仰という言葉です。この2つのヒントを見てみたいと思いますけども、神の掟、神の掟、これ何だと思います。神の掟ってどんなものが神の掟、掟って難しいですね。簡単に絵にするとこういうことです。何ですかこれ、これ何、まずこれ石ですね。石だけど何か書いてますね。手挙げてくださっているお友達もいますけども、これは十戒、神様が私たちに与えてくれた大切なルール、これは何ですか。 英語で書いてるけども聖書、ね、ホーリーバイブル、聖書のことです。神の掟というのは実戒や聖書のこと、神様が私たちに与えてくれた大切なルール、これ守ったら大丈夫ってルールをですね、優します。そしてもう一つ、イエスに対する信仰、これ難しいですね。イエスって言葉が出てくる、信仰って言葉が出てくる、どういう意味かなってですね。これは、はい、イエス様の信仰というふうに捉える、考えることができる言葉なんです。イエス様の信仰、イエス様がこの世界に来た時、2000年前この世界に来ていろんな活動をしました、いろんな働きをしました、最後は十字架で亡くなったんだけども、その時にイエス様が持っていた神様を信じる気持ち、神様を信じる思いのこと、このイエス様が持っていた信仰、信じる思いがとても大切なんですよって3番目の天使はメッセージしてるんです。イエス様ってこの2000年前何したのかな、どんなことを考えたのかな、どんなお祈りしたのかな、こういうことを思うってことがとっても大切だってことなんですね。ちょっとまとめ、はい、3番目の天使は私たちに2つのことを教えています、ね、2つのこと。1つ目が獣や象を拝むこと、神様以外のものを拝むと倒れてしまう、グラグラしてしまう、雨や嵐が来た時に崩れてしまう。でももう1つ、聖書やイエス様のこと、イエス様がどんなふうに思ってたのかってことを大切にすると大丈夫なんですよ、ね、だから3人目の天使は聖書やイエス様を土台にして、私たちの土台にして、ね、過ごしましょうっていうふうにメッセージしてるんです。イエス様や聖書を土台にすると嵐が起きたり雨が降ったりしてきて、ね、いろんなことがあったとしても大丈夫、守られるんですよっていうことを教えています。さて具体的に、ね、具体的にどうすればいいかということを考えておしまいしたいと思いますけども、これね、はい、可愛い女の子がいます。天使チームがいてサタンチームがいて、私たちいろんなメッセージしてきます。私たちいろいろと考えることがあります、選ぶことがあります。朝起きたり学校に来たり家に帰ったり、ね、友達と遊んでいるときにいろんなことを考えて自由に選ぶことがあるわけですけども、その時に大切なことはこれですね、はい、イエス様だったらどうするかな、聖書に何て書いてあるかな、考えて選ぶことがとっても大切なんですよということ。3人目の天使はですね、これを大切にして考えなさいというふうにメッセージしているんです。このことをですね、いつも覚えてほしいんですね。何か一つ出来事があったとき、選ぶ場面になったとき、あれイエス様だったらどうしたかな、聖書に何て書いてあるかなと思い出して、あ、イエス様はこうしてた、聖書こう書いてあった、じゃあこうしようって考えてほしいということです。実践編いいですか。実践編です。休み時間ね、見たことありますね。休み時間、廊下にゴミが落ちてた、こんな場面が遭遇するかもしれません。天使が、神様チームが現れて拾って捨てましょうって言う時が、サタンチームが現れて自分のゴミじゃないからそのままでいいよ、ほっといたらいいじゃない、言う時があるかもしれません。私たちどんなふうに考えたらいいかっていうと、イエス様のことを思い浮かべます。イエス様だったらどうするかな、聖書に何て書いてあるかな、イエス様だったらどうすると思います皆さん、ね、ゴミが落ちた、多分イエス様だったら捨てるんじゃないかなと思うわけですね。じゃあそんなふうにしましょうということです。次戦、次電車の中、ね、座っていたらおばあちゃんが乗ってきた、もう満杯、自分も座ってる、どうしようかな、ね、天使チーム、神様チーム、席を譲りましょう、譲ってあげましょう、おばあちゃん座らせましょう。サタンチーム、悪魔チームは立つの面倒だから無視して座ったらどう。さて皆さん考えるわけです、どうしようかな。イエス様だったらどうすると思いますか、ね、イエス様だったら席を譲ってあげるのかな、優しいイエス様、みんなのこと愛してるイエス、どうぞどうぞって譲るかなと思うんですね。そうしてほしいなと思います。さて、お友達と喧嘩した、ね、喧嘩することがある、まあ、喧嘩することは悪いことじゃない、ね、その後、私悪くないと思うけど嫌な気分、どうしようかな、私悪いことしてない、でもなんか嫌な気分、喧嘩しちゃった。天使チーム、神様チームは謝りましょうよ、ね、ごめんなさいしましょうよ、悪くないけども謝ったら気持ちよくなります、言います。サタンチームは悪くないから放っておけばいいんじゃない、言います。さて 神様だったらイエス様だったら聖書には何て書いてある、思い返してたらどうすると思いますか。ね、喧嘩した、悪くないけども、おそらくイエス様だったらごめんなさい、先に謝るのかなと思います。そうすることを考えてほしいということですね。最後、はい、朝起きて、ね、朝起きてお祈りするって先生と約束した、でも眠いな、ね、もうちょっと寝たいな、お祈りの時間減らして眠たいなと思うことがあるかもしれません。神様チームは朝の祈り楽しいよ、した方がいいよ。サタンチームはもう少し寝たらいいんじゃない、お祈りしなくてもいいんじゃないって言います。イエス様だったらどうしてた、ね、イエス様だったらどうするかね。イエス様はおそらく朝起きてお祈りを大切にするんじゃないのかなって思います。はい、聖書をしっかり勉強して、ね、イエス様だったらどうするかな、聖書に何て書いてあるかなということを思い出してほしいなというふうに思うんですね。はい、それが3人の天使の伝えたいことなのかなと思います。この3日間で、月曜日からですね、月火水と3日間でこの3人の天使の伝えたいことをそれぞれ見てきました。で、まあ、聖書を土台にすること、イエス様のことを考えることをですね、見てきたわけですけども、天使が言いたいことはもうズバリこちら、じゃんじゃん、ね、神様、イエス様を信じてほしい、そして倒れちゃダメです、倒れちゃダメです、これがとても大切なことなのかなと思います。イエス様だったらどうするかな、聖書だったら何て書いてるかなと思い出して倒れない、信じて進んでほしいということですね。最後に、マタイの先ほどのこの岩を土台にする聖書の箇所を読んでおしまいにしたいと思います。マタイ7章の24節25節の言葉です。マタイ7章の24節25節お読みしたいと思います。開きました、大丈夫、はい、はい、開けたようです。マタイの7章の24節25節、それではこのイエス様が私たちに語ってくれた聖書の大切な言葉を読んでおしまいしたいと思います。お読みいたします。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。岩を土台としていたら大丈夫。岩って何か、聖書のこと、イエス様のこと、ね、聖書やイエス様を土台にして、イエス様なんて言うかな、なんて考えるかな、聖書なんて書いてるかなってことを大切にして、その選びをしていったら大丈夫、倒れないって約束されてるんですね。このイエス様の言葉を思って、ね、大切にして今日も一日過ごしてほしいなと思います、ね、神様とイエス様と聖書を大切にして過ごす一日にしましょう。それではお祈りをしておしまいにしたいと思います。お祈りいたします。お祈りします。天の神様、おはようございます。祈祷週4日目の朝のお礼拝の時間を感謝いたします。今日はイエス様の言葉、また天使のメッセージから大切なことを考えました。私たちの生活の中でいつも考えたり選ぶ場面がありますけれども、その時に聖書やイエス様のことを思い出して、イエス様だったらどうするかなと考えて選んでいくことができますようにお助けください。どうぞ神様がその私たちの選び歩みを守って支えてくださいますように。今日も一日それぞれの勉強や学校での生活、お家での生活がありますけれども、すべて神様が守って支えてくださいますようにお願いいたします。感謝して愛するイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。